君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
目には見えねど現代文明を支えている電波、キロヘルツにメガヘルツにギガヘルツ、そして時代はテラヘルツを迎えます。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は光のフロンティアとも呼ばれています電波以上可視光線未満の電磁波、テラヘルツ波のお話。義歌大環境生命工学系有吉誠一郎先生の研究室を訪ねます。
今日は光のフロンティアの話ということで、ロマンチックな研究をしてらっしゃるなと思ったんですけど、
テラヘルツという光の研究と、はい、その応用の、開拓の方を、進めています。
開拓するからフロンティアなんですね。
そうですねでなぜフロンティアって言ったかと言いますと、はい、テラヘルツという光、俗に言う電波、携帯電話とか電子レンジとかテレビ放送とか。
先生、僕ら今ラジオです。
そうですね、そうですね、
ラジオも。でもそうですね、メガヘルツとはね、 FM
おっしゃる通りでございます。
ヘルツって言いますよね。
そうですね、俗に言う電波の領域と目で見える光、可視光。
光も電波だっていう話を聞いたことがあるんですね。
そうなんですよ。でこの電波と可視光、光のちょうど中間領域に位置するのがテラヘルツ光と呼ばれるものなんです。
電波って呼ばれる電磁波はだいたい何ヘルツぐらいなの？
この FM 豊橋 84.3 メガヘルツ、この、メガヘルツっていうのは、
はい、
メガ足すヘルツに分けると分かりやすいと思います。メガっていうのはメガ盛りのメガではなくてですね
好きですか先生
好きですね。ただ最近ダイエットのために控えておりますけど
そうです。
メガというのは桁の単位でありまして、
はい、
10の6乗100万倍という倍率を表すんですね。
単純に言うと100万ヘルツが1メガヘルツっていうような、ね、
そういうことですね、
はい、
でヘルツというのはリスナーの皆さんも馴染み深いと思うんですけども、1秒間にこの電磁波が振動する波の数のことをヘルツというんですね、
はい、
1秒間に1回プラスマイナスで波が振動すると1ヘルツなんですけども、でしたがってFM 豊橋の 84.3 メガヘルツというのは、1秒あたり8430万回振動している電磁波。
すごいですね、 FM 豊橋。
そうですねすごく速く振動させてるんですよ。でこれはですね、光の波長、波の長さと書いて波長って言うんですけども、これで言うと 84.3 メガヘルツというのは、だいたい 3.5 メートル。
あ、そういうふうに表すことができるんですね、波長っていうのは。
ですね、例えば海に行って、波が立ってるわけですけども、一つの山と別の山との間の距離のことを波の長さといって波長っていうんですけども、それと同じような感じでこの電磁波も波打ってまして、1回振動するのに 3.5 メートルの距離を飛んでいると、
はい、それが FM 豊橋。
そうですね。でそれに対してこのテラヘルツというのは、また同じようにテラ足すヘルツに分けると分かりやすくて、はい、テラというのは10の12乗という倍率なんです。
お
メガというのが10の6乗、
はい、
でそれの1000倍高いものがギガ。
あ、ギガもありますね、ギガヘルツ、
はい、最近ギガとかよく聞きますけども、
なんか携帯電話の電波とか言いますよね。
1000倍で、それのさらに1000倍高い単位のことをテラというんですね、なので下から言うとキロ、メガ、ギガ、テラ、単位が管理が付けられています。
で光はさらにその上にあるわけです。
そうですね、それよりもさらに1000倍とか100万倍高い、周波数の 電磁波のことを光という、
はい、メガとかギガとかテラみたいな言い方はないんですかね。光は
他にペタとかあります。ただ、うん、単位が大きすぎるので、うん、通常あの目で見える光、うん、可視光というのはあの波長で表すことが多いです。例えばマイクロメートルとかナノメートルとかって聞いたことあります、
はい、
ナノテクノロジーのナノってことです、うん、ナノメートルの単位で表すのが多いです、ね、
もうそんなに波長が短くなるですね。
なので FM 豊橋の 3.5 メートルが電波に対して、うん、数百ナノメートルの電磁波のことを、うん、俗に光と
僕らの目で見えるようになるわけなんですね。
そうですね、我々はたまたまこの、 あの数百ナノメートルの電磁波しか目で識別することができないわけなんですけど、たまたま、うん、あの虹色を我々は見ることができるわけですけど、
はい、
その、 あの電磁波といっても先ほど申しましたようにもう長い波長から短い波長まで、うん、すごく広い範囲にわたってありますので、うん、我々の人間が識別できるのはその中でもごく一部であると、はい、いうことが言える。
あ、光の上にも またあるわけなんですね。
まだそうですね。でその他にも例えば赤外線とか
赤外線、
はい、これも目で見えないわけですね。
赤よりもちょっと周波数が低いんですね。
そうですね、赤はギリギリ見えるんですけども、うん、それよりも波長の長い光は、うん、もはや我々の目では見えないんだけども、うん、例えば遠赤外線っていうのは、
はい、
あの例えばセラミックヒーターとか、
はい、
で目では見えないんだけどもポカポカと頭、うん、
あ感じますね、はい、
その他にもですね、まあ、あの女性の大敵紫外線であるとか
紫よりも波長がたあの短い。
そうですね、もちろん紫外線も見ることはできないですけども、うん、体へのダメージがあると、
うん、
でその他もっと高い周波数で言いますと、うん、あの X 線とかガンマ線。 X 線はあのレントゲンであのお医者さんに行った時に、まあ、あの診療で受けるわけですけども、うん、ああいったものも 目では見えないけども診断等に使われていると、はい、
だんだんあの浴びると良くない電波になってきますので、
そうですね、結局あのエネルギーが高いので、
はい、
浴びると体が損傷してしまうということですね、うん、このようにいろいろあるわけなんですけども、いろんな電磁波があるわけなんですけど、うん、なぜそれらを識別できているかというと、
うん、
各あの電波であったり赤外線紫外線 X 線であったりそれぞれのエネルギー体、うん、あるいは周波数帯で適切な検出その光を検出できる検出器が、うん、あの開発されたから、うん、その恩恵を我々が被っているというで、その中でもですね今回の、うん、やっと表題に戻ってきますけどテラヘルツというのは、
はい、
なかなか、これまで難易度が高くて、
うん、
その光を発生したり、
うん、
光を検出したりする技術というのが、うん、なかなか未成熟のまま、うん、現代まで取り残されてきたという意味で、うん、フロンティアというふうに呼んでいます。
ほう。
で、これはなぜかというとですね、その電波のサイドから見ると、うん、このテラヘルツというのはあの先ほどもありましたけど周波数が高いんです、
うんうん、
なので従来の電波技術よりも高周波の回路技術が必要となってくるんです、
うん、
技術的に難しいと。
高い周波数を発生させるっていうのは難しい。
発生も難しいですし検出も難しいんですね。あの周波数が高いということは、うん、あのそれだけ回路も小型化しないといけないですし、うん、複雑になってくるんですね。
短い波長だから。
そうですね、従来使っている電波の場合は先ほどみたいにもあの比較的ゆったりとした波なわけですけども、
うんうん、
それが周波数が高くなると、うん、頻繁にプラスマイナスを繰り返すわけですよね、
はい、
そのためにそれを制御するための回路技術が非常に困難であったというのがあります、うん、で一方で、うん、光のサイド光の側から見ますと、はい、あの光というのは皆さんご存知のようにあの例えばレーザーポインター、
うん、
レーザーポインターをあの電源オンするとまっすぐ光進みますよ、
はい、
その他レンズとか鏡とかを使って容易にこう取り回しができますよね、
うんうん、
こう横に曲げたりとかはできるわけですけど、はい、光のサイドから見るとテラヘルツというのはあの波長が長くなってしまうので、うん、もはや光はまっすぐ進まないんです。広がりながら進むんですま、
うん、
っすぐ行けといっても進まないんです、
うん、
それよりももっと低い電波で言うとイメージつきますね。電波は
ボワーッ
と広がりますよ。そのちょうど間にあるのがテラヘルツなので技術的 なギャップとして、うん、ここ15年、まあ、2000年に入ってから成熟してきたということですね、
は
い、
でも僕らだったらそんな作るのが難しい、うん、しかも光から見ると扱いにくい、うん、テラヘルツ帯は使えねえなと思って、うん、もう、そうですね、やめちゃったりするんですけれども、
そうですね、
そこまでやっぱり一生懸命やるっていうことはテラヘルツ帯 にあの魅力があるから。
そうですね、テラヘルツ帯でしかできない応用というのがあるんですね。
やっぱり他の周波数では得られない魅力がある、はい、
そうですね。端的に2つだけ言いますと、うん、はい、目で見えないものを透視することができます。透視、
全男性の憧れの、
そうですね、
ものですね。
そうですね、
透視能力が、
透視することができます。
X 線も透視しますけれども、
そうですね、おっしゃる通りで、うん、X 線もレントゲンに代表されるように、う
ん、すごいパワーだから、
そうなんです、
透けちゃうんですよね。
そうですね、なんですけども X 線はテラヘルツに比べて100万倍もエネルギーが高いので、うん、被爆の危険性が、
うん、だからちょっとしか当てちゃダメなんですね。
そうなんです、人体に悪影響を及ぼすので、うん、なかなか一般にその辺で利用することはできないですよね。テラヘルツというのは、電磁波というのはエネルギーが低いので人体に安全であると。
なのに透けるんですか。
そうですね、テラヘルツの特徴はざっくりですね、水と金属は通らないんです。
ほう、
水と金属、
水は
ここに
通らない。
水があると、うん、テラヘルツは吸収してしまうんです。
あ、
で金属の場合は表面で反射してしまうんです、ね、向こうに通っていかない、
うんうん、
ただしその他のさまざまな材料ですね、例えば、うん、紙とかプラスチックとか、うんうん、木材とか、
はい、
あと皆さんが着てる衣服とか、うん、こういう乾燥したものは透過する性質を持っているんです。
へえ、あ、そうか、水がダメだから乾燥してないといけない
ですね。そうですね、水は大敵なんですけど、
濡れてるとダメなんです。
そうですね、なんですけどもその他のね、乾燥したものは透過する性質があるので、うん、
はい、
例えば先ほど世の男性の憧れってありましたけど、はい、衣服通りますから、
うん、
体のシルエット、
あ、じゃあ、空港でピストル持ってないか検査したりとか。
まさにおっしゃる通りで、試験的に国内外の空港でこういうテラヘルツを、あるいはその下のミリ波等を使った、
はい、
こういうボディースキャナーが、検査装置が試験的に導入されています、
は
い、
へ
ー、そういったものはもちろん乗客にX 線当てるわけにいかないですけども、うん、テラヘルツは
無害だから、
無害だから当てることができて、
うん、
衣服の中に隠し持った
金属製のもの
を、ね、危険物を搭乗口で未然に摘発することができると、
うん、
でちょっと X 線でも100歩譲ってでき透過してできるわけですけども、
うん、
先ほどの人体に影響がある以外にもですね、
うん、
金属製のものですとX 線でもできるんですね、
うん、
また金属探知機で金属が
よく当ててね、
そうですね、
何も持ってないなってやってますよね。
あれ金属製のものだったらそれで十分なんですけど、
うん、
例えば最近はですね、セラミックナイフとか、あとプラスチック爆弾とか麻薬とかですね、
はい、
そういう非金属のものは従来の金属探知機や X 線では見つけることはできないんですけど、
うん、
テラヘルツは衣服を通過して、
はい、
中にある異物を検出することができることから汎用性が高いというふうに考えています。
透かして見ることができるっていうのが一つの特徴です ね、
そうですね。これは従来のではなかなかできないものなんですね、うん、赤外線カメラとかサーモグラフィーとか
あ、ね、はい、
あれは温度を測ってるんですけど服は通らないですね、
うんうん、
だから中は見えないですし、うんうん、もちろん可視光も見えないですし、電波でも実は通るんですけども、
はい、
クリアな鮮明な画像を電波では波長が長いので撮ることはできないんですね、
うん、
波長が長いということはある意味ピンボケ画像になってしまうと、
うんうん、
鮮明な画像で透過することができる最も良い電磁波がテラヘルツだと、
はい、透視する力、ね、
はい、
それから
もう一つはですね、
はい、
透視するだけじゃなくて見分けることもできるんです。
見分ける、
はい、例えば、白い粉がありましたと、
うん、
例えば封筒の中に白い粉が入っていたと、
やばいですね、うん、
それが小麦粉なのかただの鎮痛剤なのか、
うん、
麻薬なのか、
うんうん、
粉の見ただ人間の目では当然ながら 粉があるということは分かりますけども、うん、それが違法なのか合法なのか分からないわけです。
何か試薬を垂らしてやらないと分からないですね。
だけどもテラヘルツでを見ますと、うん、その分光といいまして、うん、光を色ごとに分けると、うん、その白い粉が何なのかというのを同定することができるんですね、
うん、
分光というのはあの虹を思い出すと、はい、と思うんですけど、これも同じようにテラヘルツ光でも光を分けて、うん、各あの光ごとに吸収があるないとかを測定すると、
はい、
粉の、あの種類を検査することができるということです、
ね、光のように使えるわけなんですね。
そうですね。それに試薬を垂らせばいいじゃないか、それおっしゃる通りなんです。でただ今あのニュースに大々的に出てくるのはあの海外からアタッシュケースに何キロという末端価格を、うんうん、詰めて、でそれがあの空港 のセキュリティチェックで引っかかったというのはニュースで流れますけれども、うん、ああいうのは氷山の一角で、うん、ほとんどは最近ではインターネット通販で個人郵便、うん、エアメールで、うん、あの個人売買するケースが結構多いんですね。
ちょっとずつね。
そうですね、うん、そういったもうあの日に 何十万通もっとあるんでしょうけど、うん、来る、郵便物をいちいち怪しいかもといったら開けて試薬垂らすわけにいかないです、うん、とてもじゃないけど全数検査できないですし、
はい、
かつああいうあの一般的にあの私文書はあの捜査令状なしに勝手に開封して中身を見ることができないわけですけども、うん、
はい、
このテラヘルツを使うと、うん、先ほど紙は通りますって言いましたので、未開封で、
う
ん、しかも全数検査をすることが可能なんです。
透かす魅力と、はい、あとはその見分ける魅力 と、
そういうこと
です、ね、ダブルで、
はい、
麻薬を水際で防ぐことができる。
そういうことですね。それが今までやっぱできなかったもので、
うん、
新しい応用の一つとして、うん、あの各研究機関で検討も進められています、
はい
はい、
急になんか我々テラヘルツに詳しくなりましたけれども
あのもう一つ面白い身近な例で、あのお祭りとか行った時に綿菓子、
はい、
うん、綿菓子は、まあ、あの砂糖を
ザラメをガーって入れると
入れて急速冷却して、うん、あの綿状のものができるわけです。
わーって出てきますよね。
であれ時間置いたらだんだんとしけってきて
ちっちゃくなってきます。
ちっちゃくなってふわふわじゃなくなってきます。
うん、大事にしててね残念なことになりますよ ね。
そうですね。あれはあの物理的に言いますと、あの綿菓子っていうのは結晶でない、中の分子が整理整頓して並んでいない、うん、非常にあの乱雑に、うん、分散している状態のもの、うん、だから綿菓子がふわふわしてるんですけども、はい、あれが時間が経つとだんだんと結晶じゃないものが、うん、結晶化が進んでいって小さくなっていくんですね。綿菓子の城と結晶化、うん、あのしけてしまった城は、うん、もし同じ城なので、
はい、
まあ、見た目ではちょっと分かりますけど区別つかないわけですよね。なんですけどもこのテラヘルツで見ると非常にランダムな状態から結晶化が進む過程をモニターすることができるんですね、
う
ん
う
ん、
へー、というようなことに応用できるのがテラヘルツ体のこれからということなんですね、はい、
そうですね。あの実際にもあのあまり聞かれてない方もこれを機会に、
うん、
あの馴染みのあるものに思っていただきたいと思いますし、
うん、
あの実際にあの皆さんの体のからもテラヘルツという電磁波が出てるんです、
うん、その作るのが難しい周波数帯なのに
高強度のものを、うん、かつある周波数だけ出すとかいうのが難しいんですけども、
うん、
あの人間からも微弱ですけども出ているんです。
雑に出てるわけなんですね。
雑に出てるという雑に出てますし周りからも雑に受け取っていると、
うんうんうん、
出ていく量と入ってくる量が同じなので、うん、まあ、あの一定温度に保たれているということですね。
あ、じゃあ出してないと熱が溜まったりとか。
そうですね、
はい、というように実は非常にあの身近な存在なのがテラヘルツということでもありますからね、はい、
あのちょっと紹介したいのが我が国が、
うん、
あの重点的に開発すべき基幹技術重大戦略の中の一つに、はい、テラヘルツというのが挙げられているんです。
へ
え。その他に有名なものとしては地球のをシミュレートする、うん、スーパーコンピューターを用いた地球シミュレーターとか、
はい、
あるいはあの大型 の、 あの加速器施設とか、
うん、
他に宇宙輸送システムとか、うん、そういう重点的に開発すべきものが、うん、あの国家プロジェクトとしてあるんですけども、
はい、
その中の一つにこのテラヘルツというのが列挙されて ったりしますね。
へえ、じゃあこの10年ですごく日本国内ではテラヘルツ、
ね、あの日本国によらず海外でも、うんうん、あのテラヘルツだけの国際学会等が開かれてきておりますので、うん、あのもう20年前ではその単独で開く学会等はなかったんですけども、うん、他の電波とかマイクロ波と共同のだけだったんですけども、
なるほど、
だんだんとコミュニティが広がっていきまして、うん、国内によらず海外でも活発に、
有吉先生も何その研究って言われない時代になってきたわけなんですね。
そうですね、ちょっとマニアックで肩身の狭かったものがありますけど、で私はあの私の研究について少しあのだけ触れますと、はい、こういうテラヘルツという電磁波を高感度に検出する電子デバイス、
受ける方
センサーといった方がいいですか、うん、センサーの研究開発を進めてまして、はい、非常に高感度に検出できるデバイスを開発して、うん、それを用いて高感度ではなければならない応用研究、うん、例えば天文学への応用であるとか、はい、従来法ではなかなか検出できない微小な計測であるとか、うん、そういった応用につなげていきたいという、
新しいお星様を見つけるとか、
まあ、そうですね、私はあの天文学出身で大学院自体は天文学だったんですけども、はい、まあ、実際には天文機器開発をしておりまして、その流れからあの非常に高感度なデバイスの開発に、うん、あの今も進めてるんですけども、あの人間の目で見える星っていうのは限られてます、
うん、
比較的明るい星じゃないと、しかも可視光でないと見ることはできないんですけども、うんうん、高感度の検出器センサーを用いると、うん、遠くの宇宙まで非常に微弱な光を効率よく捉えることができるので、うん、そういった応用に適用可能なデバイスの開発も実際に私こちらの研究室であのデバイスを設計して、
はい、
クリーンルームで作成して、うん、評価する、そういう一連の研究開発の方も、はあ、あの進めているんです。
まさにフロンティアですね。
頑張ります。
で、まあ、日本が国を挙げてちょっと日本ここ頑張るぞというところの一つなんだそうですのでね、はい、ぜひ頑張って研究していただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました有吉先生の業界用語は
テラヘルツ光。テラヘルツ光とは周波数で言いますと1兆ヘルツ、波長で言いますと数ミリメートルから 0. 何ミリメートルの電磁波の一種なんですね。で、一般的にはあの遠赤外線という名称の方が馴染み深いと思います。で、このテラヘルツ光は電波と皆さんの目で見える光、可視光との中間領域に位置しておりまして、電波の側から見れば周波数が高いんですね。逆に言うと波長が短いので、より高周波の電子回路技術が必要となっています。で、一方で可視光のサイドから見れば波長が長い、別で言うと周波数が低くなりますので、あの光はレーザーポインターのようにもはや直進しなくなってきまして、レンズとか鏡での取り回しが困難になります。で、しかしながらですね、近年テラヘルツ光を発生検出する技術が進展してきまして、これらの技術を組み合わせてさまざまな分野へ応用することが可能になってきています。
しろ技科大。
今日はどうされました？
あ、頭が痛いんです。
なあ、頭
あもう割れる昨日から、
ね、他にどこか悪いところは？
の、喉がどうもイガイガして。
あ、患者さんと会話してお医者さんはカルテを作っていきますが、今急激に進化する音声言語処理プログラムを使えばコンピューターの方でどんどん書いてってくれます。次週4月8日の天白の城は医者と患者の会話で WHO が決めている疾病名を打ち出してくれるシステムの研究、技科大情報知能工学系秋葉智義先生の研究室を訪ねますを楽しみに。